ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、どうぞゆっくりしてください。はい、今日が5月の23ですか。鎌倉は、昨日から雨なんですけど、はい、ですね、今日もね、 盛りだくさんなんですよ。まあ、告知がいくつ、大事な告知がいくつかあるのと、それとそれにもちろん絡んでくるようないろんなことがあって、だけど、まあ、これいつも言うんだけども、まあ、告知っていうのは、まあ、一方案でこういうことをやりますとかね、まあ、そういうことをまあ知らせるんだけど、まあ、それともう一つ、チクラント・ハンサーのこともあるからね、そういうことあるんだけど、まあ、なんていうか、それは単なるアナウンスメントじゃなくて、まあ、そういうことを通して、まあ、それとあと例えば先週の法案に対してのリアクションのメールが来て、来てるとかね、まあ、あるんだけど、それが、まあ、なんか大体、まあ、一つのテーマに、収束していくっていうね、ことを、いつも感じているんですけども、でそれでその一つのテーマ と、まあ、世の中で今起こっていることとがまた、非常にシンクロしていってっていうね、ことがあるので、まあなんとかね、まあこれから多分4つか5つぐらい違う話題について今日お話しすると思うけども、それ全部糸でつながっていて、で最終的に、まあ、それが何を意味するのかをね、まあ、今から1時間半後ぐらいにはっきりできたらいいなと思いながら話を進めていきます、ね、はい、今日ね、今日のあれはもうテーマはね、メールの題と同じでいいです。メールの題、前に出しましたね、つい昨日ぐらいか、我々はすでに最初から真理を知っているから、メールの題です。普通、これをしてから後からメール出すんだけど、ちょっと今週は先に出してしまったけど、どっちにしろこれ非常に大事な問題なので、この問題を避けて通るわけにいかないし、はいですね、はい、何からしましょうかね、はい、まずじゃあ告知からしていきますね。今もう石油さん来られたからあれだけど、このね、一方案では毎月1回、セッションをやっています。でセッションというのは、朝から晩までねずっと、座禅することで、まあセッションというのは言葉自体が禅宗の言葉ですね。まあ、普通はなんか、今ですなんか瞑想合宿とか、あとはまあ英語を使ってリトリートとかね、いろんな言い方を、してますけども、まあここは一応まあ、禅宗の言葉を一応尊重して、摂心という、ね、ことを使っています、言葉を使っています、ね、それで、まあ、毎月、ずっとやっていて、まあ、大体一月、1回で5日間ずつの、ね、やっていて、で直近では6月はですね、6月18日の金曜日から6月22日の火曜日までね、まあ、これはもうブログでもお知らせしてありますけども、一応アジサイの季節なのでアジサイ接心という名を打って、やります。でこれは、いつも通り のこの一方案を、場所として使って、で女性の方は、この間からのように不思議庵様をね寝る場所として、ね、使わせていただいて、ね、そういうことを、まあ、これはいつも通り予定としてやりますね。まあ、もう申し込まれてもいいし、まあ、しばらくしたら後でまた案内メールが行くと思いますけどもね、もう男性の方も女性の方ももう、なるべく早めに、ね、申し込まれてください、ね、はい、でそうなんだけど、ただねこの一方案というのはご存知のように、非常に小さな場所で、でまあ、ぎゅうぎゅうに詰めても男性で7名で、で不思議庵さんは、まあ、女性3名ぐらいね、止めてもらってるんですけども、でそれ、まあ、大体10人ぐらいが
宿泊して、でそれプラスあの昼間の方が、昼間のみね参加の人がとか、あるいは中には、富士山のホテルを使ったり、あるいは富士山のインターネットカフェでね使ったり、あるいは、まあ、まだないんですけども、その、隣の長谷のところにね、長谷だからとちょうど大仏さんのところに、まあ、郵送ホテルがあるんで、まあ、そこだと1泊4000円ぐらいでね、素泊まりできますけども、まあ、そこ泊まってくる人はまだいないんだけど、まあ、そういうあの可能性もありますけども、まあそうなんだけど、まあ、いかんせんどうしても、ファシリティの面でね非常に限界があるの でそれでまあ、普段はいいんだけども、まあ、夏休みぐらいはねちょっとどうにか、どっかで広々としたところで、やりたいねっていうのは、まあ、前から話が出てたんですよ、ね、それ で,、でこの間ね、まあ、ちょっとこれメールで受け取ってる人はもうみんな知ってることだけど、まあ全員が受け取ってるわけじゃないかちょっと説明しておきますと、あの逗子にねベーダンタ教会っていうのがあって、それは、まあ、ベーダンタって言ってもあの、まあ、実はラーマ・クリシュナミッションですね。でラーマ・クリシュナっていうのはもうインドでは知らない人はないんだけど、まあ、日本だと全くほとんど知られてないんでね、それで、まあ、ベーダンタっていうもうちょっと一般的な名前を使っているのがあって、まあ、日本で唯一の非常に伝統のある、まあ、50年の、ね、歴史のある、そういう教会があって、で、まあ、そこが毎年1回、夏にリトリートをやっているんですよ、ね、まあ、2泊3日ぐらいの、ね、でそれで今年はそのリトリートを、東京の青梅の御嶽山を使ってやるようなので、7月の終わりから8月の初めにかけてね、でそれで、まあ、なんか毎年ね、まあ、そこにベーダンタ教団にメダサナンダスワミジっていうね、もう、立派なスワミ、ね、スワミっていうのはヒンドゥー教のお坊さんのことですけどもその方がいらっしゃって、まあ、その方が指導されてるんだけども、その方が指導するとともに大体毎年何かゲストの先生とかゲストスピーカーを呼んで、まあ、それについて話してもらうということをね、毎年やってるみたいで、それで今年はなんとなんか私がちょっと指名されて、行くことになって、でそれで、まあ、私は、まあ、ベーダンタ教会のリトリートのゲストスピーカーというかゲストティーチャーって感じでね、まあ、瞑想指導とそれから、話をね、しに行きます。それはまあ決まったんだけども、それとは、まあまあまあ、その知らせがあって、それでまあもちろん OK 受諾したんですけども、それでねその場所の御嶽山っていう、ところをまあいろいろホームページとかで、検索し始めて、でちょっと私もね御嶽山って今まで行ったこともないし、ちょっと私もあそこら辺は全然縁がないんで、ちょっとあんまり頭の中で空白地域だったんだけど、よく調べると非常にね良さそうな場所で、まあ、立川から青梅線に乗って、御嶽っていう駅で降りて、そこからバスで行って、それからケーブルカーで、登っていって、でそうすると、御嶽神社があって、でその御嶽神社の周りに、その宿坊ですね、だからもともとはその神社にお参り来る人のための、宿泊施設が、かなりの数あって、でそれがまあ大体20か3、その一つの施設が20人か30人ぐらい、ね、あの収容人員のね、施設みたいなんですよ、ね、でそれでホームページを見ると非常にねそういう、瞑想会とか座禅会とかヨガだとかそういう合宿に使って、る人もかなりいるみたい でそれで今来られたけども立川に、ね、住んでらっしゃる方が下見に行ってくださって、で非常にいい感触だったんでね、でこのあ と,、今日のお茶の時間にもう具体的に、決めて、まあ、大体もう決まってんだけど発表しますね、明日か明後日ぐらいに、で多分8月のお盆の前に、5泊ぐらいの、ね、5日間やって、まあそれでまあ一つの宿坊を もう丸々刈り切ってってことは、要するに私らだけが、まあ、そこにいるっていう形にして、でそうするともう、こちらの、自由な、ね、スケジュールは組めますので、ね、そういう形にしたいと思ってます、ね、それで、まあ、募集人員は、まあ、その宿坊の収容人員に、沿いますけども、まあ、少なくとも25人から、ね、ぐらいは、25人以上はちょっと目指したいと思ってます、ね、ですから、まあまあ、まだまだ、2ヶ月半時間、あ、もう2ヶ月ちょっとですね、時間ありますけども、ね、まあ、今から夏の予定をね、皆さんそろそろ考える頃だと思いますので、ぜひね、お盆の直前に、の5日間ちょっとスケジュール開けていただいて、ぜひ参加してください、ね、で本当にね、写真、まあ、今日後で写真見ると思いますけども、全くのその別天地みたいで、車とかそういうことなくて、もともとのその御嶽神社というのは歴史的に言っても非常に大事な神社で、いろんなことがね起こったみたいですけども、そういう、まあ、いわゆるの聖地ですから、そこでね接心ができたら非常に嬉しいので、でまあそれが接心が成功するかしないかは、本当に皆さんがどれだけ、ね、参加してくださるかどうかによりますので、ね、ぜひご検討の上参加してください、ね、でその詳しいものはもう、来週の初めにもうすぐ発表しますので、ね、で受付はもうどんどん今から始めていきます、ね、ちょっとまだもしかしたらキャンセルするかもしれないっていうような人でも一応申し込んでください、ね、後でキャンセルされても結構ですけども、ね、まあ、もう休みが取れるか取れないか分かんないけども、でもどうしても行きたいっていう人は一応今のうちからね、意思を表示していただいたら、ね、それどうしても休み取れなくて来れないという場合は、まあ、キャンセルされてもいいんだけど、ね、今のうちからその、こちらに連絡してください。もうすでに、ね、もう何人か、ぜひ参加したいという声が出てますので、ね、でそれは立川から青梅線に乗った御嶽というところなんで、あくまでも東京都内なんで、あ、東京都内じゃない、東京の中なんですよ、と言ってもまあ本当に山の中ですけどもね。でもその交通費って言ってもそんなにかかりませんのでね、まあ東京とか特に多摩とか埼玉とかに住んでる人は、交通費非常に楽だと思いますね。まあもちろん関西とかなんかに住んでる人が来るとなったらちょっと大変だと思いますけどもね。まあでその接種の費用もね、なるべく最低限に抑えたいと思いますので、まあ、皆さんの負担にならない範囲で、作っていきたいと思います、ね、計画していきたいと思いますので、ぜひ、ね、参加してください、はい。それが接心ですね、8月のお盆前の御嶽さんの接心ですね、はい。それでね、もう一つが非常に大事なことが、あって、テラバダでテラバじゃなくてティクナッタハンさんのね、ことなんですけども、最近もちょっとあんまり言ってなかったけども、来年のね、5月の、それこそゴールデンウィークの前後ですね、まあ、大体10日間ぐらい、10日ちょっと長いかな、1週間ちょっとぐらいですね、ティナさんが、まあ、東アジア、だから台湾、韓国、そして日本ですね、で台湾と韓国の中間に、日本を訪れる、計画が今進行中です、ね、これは、まあ、この3月ぐらいからメールで少しずつお知らせしていってますけども、でそれの、ね、準備委員会が、もう発足して少しずつ準備を始めています、ね、それでまあなんか私もこのことを、いろんな人経由でメール受け取って、でそれを、まあ、この私のメールのリンク、メーリングリストに載ってる人にそのまま回していたんだけども、でそんなんでね、もう実は3人ぐらいの人が、手を挙げてくれて、まあ、実行委員みたいなことを引き受けてくれた人が出てきたんですよ。この間もゴールデンウィークの接種に来られた照本さんとかね、まあ、外市の坊さんとか、そういう人がね、 そんなんで今少しずつね動きつつあって、それで、この間の金曜日に、有楽町でちょっとミーティングがあったんで、まあ、その時で大体の流れが決まるから、まあ、どうしても出てくれっていうことで、まあ、行って十何人ぐらいの人がね来ていて、でまあ大体の人はほとんど初対面だったんですけど、まあ大体私半分ぐらいは、まあ、大体知ってたんだけど何やかやで、でそれで、まあ、いろいろ話して、で一番ねこれもずっと皆さんに話してたけども、その何て言うかな、もうね日本だともうこの何年間かテラバダのチョロガタラやセアレとかねいらっしゃって、まあ多分皆さんも参加したことがあると思うけども、30人レベルのね30人40人レベルの、まあ、リトリートはもう簡単にできるようなシステムになってるじゃないですか、ね、でまあ今度、まあ、私も御嶽山で30人のね30人ぐらいの、リトリートやろうとしてますけども、まあ、それはまあもうほぼ何ていうかね段取りとかそういうことは、もう簡単にできるレベルに達してますけどね。ただティグナタンさんの場合は一桁ちょっと違うんですよ。30人じゃなくて300人とかね500人とかっていうレベルなの でそれでちょっとその300人のリトリートっていうのがね日本の我々の常識から言うとちょっとピンとこないっていうので、ちょっとどうなっちゃうのかなと思って、で私もまあ心当たりとかなんかをいろいろつてを使っていろいろやってたんだけども、意外なひょうたんからこまなみたいな感じでね、でこれちょっとまだ、正式な発表じゃないんだけど、まあまあもういい言ってもいいと思うけど、鶴見のね総持寺さんというのがあるんですけども、総持寺の、二大本山ですね。まあ、総持寺の場合には普通両本山といって2つの本山がある、ね、まあ、総持寺はもちろん道元禅師だから、道元禅師は最後は永平寺でね亡くなられたんで永平寺がもちろん本山なんだけども、だから総持寺という教団を実際に大きくしたのは慶山さんというね、人なの でそれで慶山さんという人は、総持寺ですね。で総持寺ってもともとは能登にあったんだけども、石川県の能登にね、それが、明治だったですよね。明治になって能登のがなんか焼けたかなんかだったと思うんですけども、それで能登、の総持寺が焼けたのが、それを機会にちょっと北陸にとどまってるわけにいかないからっていうんで思い切って首都圏に出てきて、それで横浜の鶴見ですね、今でも JR の鶴見とかね、京浜急行の鶴見のからすぐですけども、そこに本当に何十万坪の土地を手に入れて、移したんですよ、ね、でそれで、そういう非常に大きな敷地と、それからもちろんものすごい大きな建物とかあるんですけどもね、総持寺にね行かれた方は何人かいると思うけども、そこがねどうも受け入れてくれる流れになってるんですよ。っていうのはそのこのゴールデンウィークに来られた照本さんっていう、人、総都市のお坊さんだし、まあ、彼の、経由でね、総都市の、主に、外国のことをね扱っていた国際部の人たちとかが動いてくれたみたい でそれで、まあ、どうも総持寺さんの大きな音頭を借りて、まあ、そこも畳の部屋とかあるから、まあ、あとは貸し布団で布団を借りたりで、まあ、そういうとこは炊事の設備とか全部揃ってますからね、食事の準備はもちろんこちらでやるとかね、まあ、いろんな工夫すれば、数百人単位のねリトリートも多分可能だろうっていう、ね、っていうみたいで、あとは、まあ、微細な日程調整をね今しているところなんですよ。だからまあ、一応その数百人規模のリトリートのめどが立って、であとダルマトークね、講演会っていうのもまた数百人じゃなくてやっぱもう一つ桁が増えて何千人っていう規模で の講演会をね、やろうということ で、まあもちろんその 何千人規模の場所を抑えるっていうのは非常に大変で、で、まあ、あの15年前はなんと読売ホールですね、あの有楽町にあるあそこを抑えてあそこを満員にしたみたいなんですけども、だからそれ、まあ、それも結構大変なんだけど、まあでも総持寺とかなんかには大きな行動とかいろいろあるから だからそれも、非常に格安な料金で、借りられるような見通しが、ね、ついてきたので、まあ、だからこの間のミーティングで出た範囲ではまあ実現可能ですね。でこの、まあ、もちろんその先この先いろんなことあるに決まってんだけど、全くその、全く不可能な、ね、ことをに挑戦っていうんじゃなくて、実現可能でだけどもまあすごい苦労はあるだろうなっていう、ね、ぐらいのとこまでは来ましたので、まあ、あとこれが1年、ね、かけてやっていけるかと思います。で、まあ、で私がまあこんなことをこのポッドキャストで言うのも、まあこのポッドキャストねたくさんの人聞いてもらってるん で皆さんに一応もう最初から告知しておいて、皆さんの周りにどんどんどんどんそれを広げていって、ね、もらったら大きな運動になるんじゃないかなと思いますね。っていうのはそのどうもねティクナタンさんで狙ってるのが我々のレベルからちょっと一桁二桁高いレベルのことを狙っていますので、ちょっとねそのつい我々ちょっと地道にやる方に慣れてるんで、もうちょっとねあの人数が、広いところへね行けたらいいかなと思ってます。はい、まあ、それは、まあ、ティク・ナット・ハンさん の来日のあれで、まあ、それに私も多少は関わってね、まあ、私は中心メンバーじゃないから、中心メンバーは何人かこの間5人決まったんだけども、私それに入ってなくて、ちょっと、まあ、ちょっととてもそれをできる余裕がないんでね、ご遠慮したんだけど、ただ、側面から応援していこうかと思って、で、その側面というのはどういう側面かというと、やっぱりね、その何も来年の5月に来られるんだけど、別に来年の5月まで待つ必要はなくて、もうすぐに、今すぐにティクナタンさんの教えの、ね、アナパナ瞑想とか、ね、慈悲の瞑想とか歩く瞑想とかでもこれもうすぐ今できるわけですよ、ね。で、まあ、もちろん実際にその半師に教わったらそれはまたそれですごいから、だからまあ来ていただくんだけども、別にだからといってそれまで何もしないでぼーっとしてて、やっと5月、来年の5月になって教えてもらうなんていうのは全く意味がないことでね。それで、だからもうどんどんどんどんやっていきましょうっていうね、ことですね。で、まあ、この一方案でも、ね、別にここは、ティク・ナット・ハン氏の、正式な場所とかでは全然ないし、なんだけど、まあ、私も、ティク・ナット・ハンさんのテキストはしょっちゅう取り上げるし、で、で実際やってることも非常に近いと思うのでね。で、まあ、だから、今ティク・ナット・ハンさんの、来日の準備をしている人たちにね、どうぞ、一本案をどんどんどんどん利用していってくださいってね、オファーしたんだけども、だからこの先ね、で実際にそのなんていうかな、今実際準備してる人たちはみんな私らの半分ぐらいみんな私らの仲間なんだね。照本君とかね、そういう田村さんとかね、みんな一般と関係のある人たちが多いので、でこの間大和さんと女の子も、池袋の会来てましたけどね。だからもう大体なんか人間人脈としてはなんかもう被っちゃってますので、それで、まあじゃあどうぞ一緒にやりましょうって感じになってきてますね。それでなんか関西の方の人たちが、来られる機会がある、とかで、それでまあ例えば土曜日とかにね、土曜日ここは午前中は、朝の午前8時から、まあ主に鎌倉ローカルの人を対象に朝の座禅会やってんだけども、まあ、その日を朝だけじゃなくて一日のねリトリートですね。ティク・ナット・ハンさんよくマインドフルネスデーとか言うのかな、マインドフルネスの日とか言って、まあ、1日その日は、マインドフルに過ごすっていうね、まあ、これ精神というほどそんな朝から晩まで座ってるっていうんじゃなくてね、もうそんなティク・ナット・ハンさんとかもうちょっとその対象が、もっと広い対象にしてますから、我々のような精神みたいなきついことはあんまりしてないんだけど、だけどまあ1日マインドフルに過ごすっていう、ね、日をやってるみたいで、 それをまあ多分7月ぐらいの土曜日に1日やろうかとかね、そういう話も出てるし、それからあの7月の4日ですね、に新しい地球の会が池袋であるんですけども、その日になんか関西のメンバーが来るから、じゃあジョイントで何かやりませんかっていうね、話もありますね。だから、まあ、このポッドキャストを聞いてる人でティク・ナット・ハンさんに興味ある人、あるいはもともとティク・ナット・ハンさんの本を読んだりプラクティスをしてた人ね、人もどうぞ一般 の座禅会とか、ね、そういう会にぜひ来てください。ほぼね同じことを目指してますので、ね、でこの先いろいろと本当にそういうジョイントのね、活動が増えてくると思いますので、ね、だからその、まあ、今2つの告知をして、1つは8月のね、御嶽さんの、セッションですね。これはまあ完全に一方案のあれですけども、それと来年5月の、ティク・ナット・ハンさんの来日に向けての準備が始まりつつあって、でその準備っていうのは単に事務的なね、ことだけじゃなくて、それはやっぱり修行の準備っていうのもがありますし、まあ、その方がもっと大事なことですけども、でそのために、もうすでに今からね、そんな5月来年の5月を待つんじゃなくて、今から、マインドフルを、プラクティス、ね、修行していきましょう、ね、でその場所としてどうぞ、一方案と、ね、でやりましょうっていう、ね、ことをオファーしてますので、ね、そこがどうこの先どんどんどんどん発展していくと思いますので、ね、そこをやっていきたいと思います。はい、はい、ね、それでね、今日の題が我々はすでに最初から真理を知っている、からなんだけども、なんでこんなことを、したかっていうと、これ、まあ、ある人からのメールが来てね、でその人が、まあ、先週私らが法話で取り上げた池田明子さん の絶対に確実なものを求めてっていうね、あれを読んだらちょうど2年前にもバスにやってたんだ。私も後でこれ Google、自分のメールを Google でやってみたら全く同じところ選んでたから、あれと思ってね、だからまあもうすでにタイプしてあったから、それをまたコピペするだけでメール作るのは簡単だったんだけども、でまあそれに非常に鋭く反応してくれた人がいて、そのメールをいただいたんで、それに、刺激を受けて私が返事をして、それでまた返事をもらってっていうね、とこなんだけど、そうなんだけども、でこれね、ここ非常に本当に微妙なところで、なんていうのかな、なんかあまりにも微妙なので、そのそうだよねって本当に言ってくれる人も私本当に、もうたくさん期待できるんですよ、ね、でまあ正直ね、まあ、このメールくれた人、私をよく知ってるんだが、あんまりここにあんまり来ない人なんだけど、まあ、時々メールくれる人で、なんだけど、あ、彼もあそこをドンピシャリ受け止めてくれたかって、ちょっと驚きとともに、まあ、嬉しかったんだけども、だから何が言いたいかっていうと、そのここいらへんちょっとこれどうかな、期待できるかなっていう、あんまりね数年前あんまり自信なかったんだけども、最近はまあこれを、まあ、理解してくれる人10人ぐらいいてくれたらいいなと勝手に思ってたら、10人どころの話じゃなくて、すごい私の想像以上に多いたくさんの人がドンピシャリ受け止めてくれているみたいなんですよ、ね、だけど そこあまりにも非常に微妙なんで、そこで本当に多くのね、誤解とかがあるし、対立もあるし、で実際に問題としてね、多くの あの誤解もあるんですよ。でそれをまあ去年の夏はあの地雷原ということを言って、であの、まあ、この問題に触れたら地雷を踏むようなもんでね、非常に、難しいことを引き起こしてしまう、ね。まあ、それの一番多くの例、一番大きな例として、もちろん神話の問題をね、神話アートマンの問題をね取り上げて、でまあもちろんその常識的には仏教というのは無我でアナートマンだよね、アートマンを認めなくて、でヒンドゥー教というのはアートマンを認めてる、ね、だからアートマンとアナートマン、無我と神話ですね、真実の真が我ですね、だから全くこれは違うもので、そこその無我っていうところで仏教の仏教たるゆえんがあって、それでヒンドゥー教とは違うんだっていうことは一応、教科書的な説明には一応なるわけですよ。でまあ一応これは、全ての人が一応押さえておかなきゃいけない知識と常識なんだけども、うん、そうなんだけども、でそうなんだけどもっていうところ話は始まってね、ですだけどこのことに足を突っ込むと、もう非常に簡単に地雷を踏んだようになって、地雷はどういうふうに爆発するかというと、あ、何のことはない、あの、須田町原さんって要するに神話論者なのねっていうね、っていう、あ、神話を認めてるのね、だから仏教じゃないのねっていう、そういう地雷の、うん、爆発があるんですよ。で、私も人が悪いからわざとやってんだけどね、それをね。あのでなぜそんなことするかというと、もうそんな地雷バンバンあの爆発してもらって、そのもっとね、そんな真が VS 無我のレベルをもっと超えていきたいんですよ、私としては、ね、だけど、だからそのもう今日はね、そこの問題、非常にデリケートな問題を扱います、ね、だからまあ、今日ちょうど雨だし、雨だとなんか深い話がなんかできるような気もするんだけどもで今日もあのいつものメンバーがたくさん来てらっしゃるのでね、なんか、深い話ができると思いますので、はい、じゃあちょっと待ってね、映画を見ましょうまずねあの、ね、アバタールってみんな見ましたかね、あのね、
You know what? You throw a stick in the air around here, it's going to land on some sacred fern, for Christ's sake.
I'm not talking about some kind of pagan voodoo here. I'm talking about something real, something measurable in the biology of the forest.
Which is what exactly?
What we think we know. Is that there's some kind of electrochemical communication between the roots of the trees, like the synapses between neurons. And each tree has 10 to the fourth connections to the trees around it. And there are 10 to the 12th trees on Pandora.
Which is a lot, I'm guessing.
It's more connections than the human brain. Get it? It's a network.It's a global network, and the Navi can access it. They can upload and download data, memories, at sites like the one you just destroyed. Yes.
What the hell have you people been smoking out there? They're just goddamn trees.
You need to wake up, Parker.
No, you need to wake up.
The wealth of this world
is in the ground. この言葉を聞いてほしかったね。ね、今、まあ、あの、You need to wake up って言ったのね。で、相手もなんて言った ?You need to wake up って言ったわけ。これね、私、アバターの中で一番大事なセリフだと思うんですよ。このことを書く映画批評家誰もいないんだけどね。要するに、あの、まあ、アバタール、まあ、今さら説明する必要もないと思うけども、シガニー・ウィーバーのおばちゃまが科学者ですよね。それで、あのパンドラだったっけ、 そういうの星があって、でそこで本当に自然と一体になって生きている人たちがいて、でそれで、まあ、今のこの男の人ね、これがある会社の社長だけ CEO だけど、まあ、でその、そこのその星にものすごく重要な、法制が埋まってるからね、だから、まあ、さっさとその、まあ、いわゆる原住民ですねをのかしちゃって、で開発してその、富を手に入れたい、として、まあ、やってるわけですよね。そうなんだけど、でそれで、まあ、原住民を、のけるためには、その彼らが大事にしている生命の木ですね、木を、壊しちゃえばもう彼らは自分たちの拠り所をなくしてもうバラバラになるから、それでまあもう今の場面の前にもう、ミサイル攻撃をしてその木を倒しちゃったんですよ。でそれに対して今のシガニー・ウィーバーのおばちゃまが、科学者だけどね、が今抗議していて、であなたが今、ね、壊した木っていうのは、こうこうこうこうこういう理由でとてつもなく重要なもので、でそれがもう本当神経細胞の、ね、シナプスがどうのとか言ってましたけど、そういうもんなんだ、だからものすごく大事なもんだからもうこれ以上破壊するのをやめてくれっていう抗議だったんですよ。でそれに対して今のね社長っていうかね、は、まあ、今ずっとシガニーのおばちゃまが説明してたでしょ、でもそれを聞いてて、でこれ今非常に俳優さんたち非常に微妙な表情してたと思うけども、分かってくれたかな、これだけ大事なものだってことは分かってくれたかなと思ったら、その社長の反応は全然違ってて、あなた一体何を喋ってんのっていうね反応したんですよ。でそれでシガニーのおばちゃまが怒って、 You need wake up ってね、あなたは目覚める必要があるって言ったんですよ。でそれに対して社長も You need wake up、 お前あなたこそ目覚める必要があるっていうね、っていう、で結局我々はもうここで今の世の中揉めているわけですよ。要するに誰もが自分は本当に分かっていて、自分は正しくて、自分は目覚めていて、でそれで周りに目覚めてない人がいるから、皆さん目覚めてくださいよって言ってるわけですよ。でそれに対してそう言われた方はお前こそ目覚めろってね言ってるわけですよ。もうすべてのことがね、もう政治的に右と左が当然あるから、右の人から見れば左はねに対して目覚めろって言い、左の人は右に向かって目覚めろって言ってね、まあそれぞれの立場で言ってるわけですよ、ね、でそこでそのなんていうのかな、私がね今なぜこう今の取り上げたかっていうと、そのぐらいみんなもうシガニーのおばちゃまが分かっていることと、この社長さんが信じ込んでいることとがもう全く違っていて、そこにはもうちょっと橋の架けようがないわけね。でそのぐらいちょっと説得すれば、橋がかかるだろう。でそれでこの生命の木の大事さを分かってくれたら、もう それを、破壊するとか開発するとかっていうことは止めてくれるだろうと思って、今もちろん説得しようとしたんだけども、ポカーンとされたわけね。でこれのこのポカーンは本当にポカーンなんですよ。っていうのは社長さんは本当は分かっ、それはもちろん生命の木が大事なの分かってるよ、だけどやっぱりお金宝石の方が大事だからやっぱりやってんだよじゃなくて、やっぱ分かんないわけですよ。で単なる just damn tree とか言ってたでしょ、単なる木じゃねえかって言ってるわけですよね。なんで単なる木を引きり倒すぐらいがそんな文句やれなきゃいけないんだっていうね。だから社長さんにとっては単なる木なんですよ。単なる木だから切り倒したって構わないし、だけどもその木っていうのがどれほど大事なものでね、ものなのかっていうのがシガニさんたちには分かっていて、でだからもう そこだけ、それだけ非常に激しい あの差があってね、でその差がどうにもこうにも埋まらないっていうところで、我々は本当に、苦しんでいるわけですよ、ね、でそれでね、まあ少しずつ入っていきますけども、あの、まあ、だから今日は そこをあの埋めていきたい。でなぜかって言ったらば、そのなんていうかな、結局あまりにもその、うん、でこれはもちろんね、私らからすれば、で映画のこのアバタールを見ている観客からすれば、全員がシガニーさんを応援してるわけですよ。ね、あの、まあ実際のその映画も本当に綺麗に作ってあるから、どれほどそれが、素晴らしいね、あの世界かっていうのはみんなわかるから、で映画を見ている人からすればシガニーのおばちゃまの方に共感するわけだけども、だけどその世の中を本当に動かしているのはやっぱり今の社長さんだとか、あともう一人あの非常に重要な人物として、そのあの軍事さんが、ね、出てきて、ね、して、まあ、結局この軍事さんがクレイジーになって、本当にもう最後もうミサイルとかなんとか総動員して全部ぶち壊してやろうというふうになるんだけども、だから実際に本当に力を握っている人たちにどうしてもそれが届かない、ね、でそのぐらい非常に激しい、対立が今あるわけですよ、ね、だからそのなんていうかな、我々があのシガニーのおばちゃまたちと一緒になって、そうだよね、あの木は大事だよねっていうのは非常に簡単なんですよ、ね、でそれでまあ私もこういう世界30年いる人間だから、こういう例えば今日のね、この部屋たくさん今人来てますけども、今日この部屋にいる人たちとこういう話をするのは本当に話通じるし、あるいはこの今ポッドキャスト聞いてくださってる、ね、たくさんの人たちも本当に分かってるから、こんな今の私の話も聞いてくださってると思うんだけども、全然通用しない人たちもまたいるわけですよ本当に。でその全くこの話が通用しない人が、いろんな権力とか全部握って世の中を動かしてるから、本当にそこが、なんともね、どこでじゃあそこをどうやって埋めていくのか、で何が言いたいかというと、その自分たちの仲間内だけで閉じこもって、何かの理解を共有するっていうのは大事だし、ね、それだからそれで、まあ、自信を得るんだけども、ただ それだけに閉じこもっているとやっぱり本当に何ていうか閉じこもりであって、そのこれが全く通用しない相手にが世の中にはいて、でその全く通用しない相手にどうやったら、そこをうまく届けていくことができるのかっていうね、これはまあ私自身の大きな課題なんだけども、でそこで、まあティクナタハンさんだからね、ちょっと一つ取り上げるとね、これまた法要ですけども5月の第2週でね、であのね、まあ、いきなり私たちの世界は知恵が必要ですっていうね、まあ、あのこんなこと言われても、まあだけど 今非常に簡単に、私たちの世界は知恵が必要です、で Our world needs the wisdom とかなんか言ってるんだと思うけどもね、あのだけど まあ、これ非常に簡単な言葉だから非常にさらっと取ろうと思ったら取れるんだけども、この裏がとてつもないね、あのことがその下に、ね、ものすごい知恵を含んでいるわけですよ、ね、でこれをちょっと見ていきましょうね、瞑想は逃避ではありません。瞑想は私たちの生存安全世界平和のために重要です。瞑想は目覚めた心と集中の目で現実を見る、その勇気を意味します。私たちの世界には知恵が必要です。そしてある事実や現実を深く洞察する能力が必要です、あなたは教師であるかもしれないし、お母さん、お父さん、あるいはマスコミ人、映画監督であるかもしれません。あなたがどんな人であっても構いません。あなたは祖国と国民を目覚めさせるためにあなたの洞察力を分け与えることができます。あなたの祖国と国民が目覚めれば政府は国民の知性に合った行動を取らざるを得ないのです。 あなたはあなたの前に広がっている現実に目を閉ざしてはなりませんっていうね、はい、ね、ここは、まあ、これがこういう文章がどれほどの、まあ、私も本当にこの文章がどういうふうに読まれているのか知りたいんだけどね、まあ、いろんな読まれ方があるし、いろんな受け取られ方もあるんだけども、だからこの文章を理解するいろんな前提があるんですよ。で、まあ、一つの前提はね、まあ、これも一応瞑想メディテーションって使ってますけども、そのでまず一応瞑想っていうものをやっているっていうのが最低条件 でその上でその瞑想っていうのは一体何なのっていうところで、まあ、話が始まってるわけね。だけどその当然そこを前提条件にしてるってことは、その前提条件を満たしてない人たちも大勢いるわけですよ。要するに、瞑想なんていうメディテーションなんていうものが全然頭の中にはない人たちがね、当然いるわけです、ね、だけど一応ここでは瞑想が大事だよね、瞑想しましょうっていうことを共有している人たちね、のに向かって、じゃあでもじゃあ瞑想が大事っていうけども、瞑想っていうのは一体どういうことなのっていうことを今教えているわけですね。それで最初にいきなりキラーパスが来るんだけども、瞑想は逃避ではありませんね、エスケープですね。でこれでもう息の根止まってるわけですよ、多くの全ての瞑想に対する、間違い、なんていうかな、誤解っていうのがね。ということは逆に、なぜこういう文章を読むとき一番大事なのは、なぜこれを最初に言われるのかってことは、簡単じゃないですか、多くの人が瞑想を逃避に使ってるってことでしょ、ね、多くの我々が瞑想を逃避の手段として、逃げるための手段として、使っているっていう現実があるから、ティク・ナット・ハンさんという先生がそういう人たちに向かって、そうじゃないんだよ、瞑想っていうのはエスケープじゃないんだよっていうことを言ってるわけですよ、ね、それがあって初めてこの文章は成り立つわけね。だから私がこういう本を見てちょっと不安を覚えるのは、このやっぱティク・ナット・ハンさんある条件の下でこういう発言をされているわけですよ。でこの条件がどれほど受け入れられているのかっていうのがちょっと私は分かんなくて、今の日本の現実の中ではね。だから、この発言の条件としては、一応瞑想を逃避として使っている人たちがいて、でその人たちに向かって今話しかけているっていうことをね、それを押さえてください。でそれだからまず第一番に瞑想は逃避ではありませんってことを言ってるわけ。じゃあ逃避ではなかったら一体何なのよっていうことになって、そうすると瞑想は私たちの生存、安全、世界平和ね、だからサバイバルとセーフティーとワールドピース、ね、のために重要である、ね、それで瞑想は目覚めた心と集中の目ね、だからこれはアウェアネスとコンセントレーションだと思うけども、で現実を見るその勇気を意味します、ね、カレッジですね。でそして私たちの世界には知恵が必要です。そしてある事実や現実を深く洞察する能力が必要です。でこれなんかこれをポヤーと読めばね、ポヤーと読めちゃうんですよ私たちの世界には知恵が必要です、ああそうだよねってね、そうで、ああそうだよねで終わりじゃないですか。だけどこれはね、もっと深く読めばどういうことかっていうと、私たちの世界には今知恵がないってことを言ってるんですよ。いいですか。で知恵がないためにあまりにも多くの、苦しみが生まれているってことを言ってるんですよ。だからそこを抑えないで、私たちの世界には知恵が必要ですとポヤーと読んだら、まあ、本当にポヤーとなっちゃって、ああそうですねで終わっちゃうわけですよ。だけどこれをもっとちゃんと読もうとすれば、ハン氏がこれを言うってことはどういうことなのって言ったら、ああそうか、今の世界には本当に知恵が全然ないんだなっていう、もうどうしようもない苦い現実があってね、それをまず認識する必要があるわけね。それで、これから藩士が今言ってるのは、あの方はもちろんね、自分たちのその、 出家の弟子を育てるのを非常に大事にする人なんだけども、同時に、本当に一般の人たちですね、一般の普通に先生をやってる人たち、あるいはもちろん家庭のお母さんお父さんね、あるいは、世の中いろんな職業ある、ね、もちろんメディアの人たち、ね、あの映画を作ってる人たち、あるいは政治家の人たち、ね、あるいは、ね、会社の人たち、お医者さんであったりね、いろんな人たちがいる。だけども、その、だけども、あなたは祖国と国民を目覚めさせるために、あなたの洞察力を分け与えることができます。ね、これはどういうことかというと、要するに、仏教を勉強することによって、そして瞑想することによって、我々は、知恵をだんだんと、深くしていくわけですよ。でそうなんだけども、あなたは瞑想している人、仏教を勉強している人かもしれないけども、でも同時にあなたは誰かのお父さんであり、お母さんであり、学校の先生であり、新聞記者であり、ね、政治家であり、お医者さんであり、なんだから、だからあなたのその立場ね、新聞記者としての立場、ね、あるいは、ね、テレビ局で働いてる人としての立場、それぞれの立場でもって、あなたが仏教を勉強して得た知恵、あなたが瞑想を通して得た知恵を本当に生かしていかなきゃいけない。どう生かすのか。それは、まだ知恵を得てない人を、目覚めさせるためにね。そして、で最後がね、あなたの祖国と国民が目覚めれば、政府は国民の知性に合った行動を取らざるを得ないのですっていうね。あのっていうことなんだけど、これがね、なんていうかな、あのこれもなんかよぽやっと読めばぽやっと読めちゃうわけですよ。ね、だけどそのティモテ・ハンさんという人がどういう生き方をしてきたか、どういう苦労をしてきたかを知ってれば、このことの意味がわかるわけね。ってことはどういうかという、まあ、現実としてはどこの政府も非常に愚かな振る舞いをしているという現実があるわけね。あのでなぜそれぞれの政府がここまで無知な行動をしてしまうのか。残念ながら、まあ、大体デモクラシーがある国ではもちろん国民が選んでるわけで、でなぜそんな愚かな行動しかしない政府が生まれてくるかって言ったら、やっぱり国民の方が目覚めてないからだっていうことですね。だからその愚かな行為をしてしまう政府に対する非常に強い、絶望感がそっくりそのまま、だからまず国民が目覚めていかなきゃいけない。で目覚めるためにはまず、あなたがしっかりと、瞑想して、仏教の勉強をして、しっかり自分の中で知恵を養って、でそしてその知恵を独り占めにするんじゃなくて、あなたが職業人としての、ね、役割を果たしながら、あなた の, あの影響を及ぼせる範囲で、その知恵を、みんなに与えていかなきゃいけない。でそうすることによって、国民全体のね、の、知恵が、目覚めていく、ね、そういうことを、していかなきゃいけない。これはもう完全に何ていうかな、あの瞑想を逃避として使ってるのと反対じゃないですか、ね、であの何ていうのかな、まあまあ、今日、ね、鳩山さん沖縄行ってますけどもね、まあまあ、今日これはあまりこんな話したくないんだけど、もう私も呆れ返ってるんですよ。別にそれは鳩山さんじゃなくて、その全てのこの問題をめぐる全ての言説にね、ここまでみんな何が何だか分かんないのかなっていうようにね。でだからそれは何ていうかな、もう本当に物事の筋も物事の論理も何も何だか分かんなくなっちゃったところで、みんないろいろ行動して、いろんなあの記事を書いたり、いろんなテレビ番組を作っちゃって、でそういう混乱した記事や混乱したテレビ番組を見れば見るほど、だんだんだんだん本当に頭が、ね、どうにかなっちゃって、でそれでもって何が何だか分かんない状態になっちゃっているっていう、ね、のが、まあ、もう今の世界の現実じゃないですか。これは何も日本だけじゃなくてね。それだからこそ本当に我々は知恵が必要で、 だから何が言いたいかというね、この、私たちの世界は知恵が必要ですというのは、なんかぽやーっとした、なんか単なる理想論じゃないんですよ。とてつもない深い深い絶望感と、要するに知恵がないためにこれだけ愚かなことが行われているっていう深い深い絶望感と、それだからこそこの世界を根本的に変えていかなきゃいけない、そのためには一番大事なのは知恵なんだっていう、決意ですね、まあ、勇気って、まあ、ここは書いてあるけども、そこなんですよ、ね。だからそこをね、見たら、そこを理解できたら、その仏教を勉強するっていうことの意味が全く違ってくるじゃないですか。その単に何か瞑想して気持ちよくなるためとか、ああもう何か世の中嫌な世界だからそこから逃げましょうっていうね、そんなことではなくて、それだったら全ては逃避であるっていうね、ことですね。これを抑えないと、どうにもならないわけですよね。はい、それで、まあ、一応これを押さえた上でね、入っていきたいんだけども、で なぜかって言ったらば、今阪神によれば、今本当に世界には知恵が足りなくて、知恵がないために本当に愚かなことが行われていて、ね、でそうなんだけども、例えばじゃあ今のこの、木を切り倒すような、決意をしたこのね、社長さんがいて、ね、で結局もうこの社長さんは全てのパワーを握っているわけだから、お金を全て握っているわけだから、で彼がこの無知のままで、振る舞ったらば、彼は社長さんだから全ての人はそれに従わなきゃいけないわけですよ、ね、ある会社に入ったら、会社っていうのはもう指揮系統がはっきりしてますから、やっぱりそれはで、それを乱したら会社として成り立たないわけで、それで上のトップの人が間違った判断をしたら、本当にあまりにも大きな、ダメージを受けるわけですね。なんだけど、それでもって、ね、今滋賀のおばちゃんが一生懸命社長さんを説得しようとしたけども、結局全く今通じなくて、それでだからこそあなたは目覚めなきゃいけないよって言うけども、帰ってきた言葉は You need wake up っていうね、あなたこそ目覚めなきゃいけないっていう言葉がそのまま帰ってくるわけです。でそのぐらい、なんていうかな、お互いの、お互いがお互いを理解できない、ね、この理解できないからもうほとんど説得は不可能みたいな状況なわけですよ、ね、だからその知恵が大事だ、知恵を養わなきゃいけない、でそれはその通りだし、だから私はそれだからこそ 今一生懸命仏教を勉強しているわけだし、一生懸命瞑想しているわけね。そうなんだけども、それでもって例えば生命の木っていうものがどれほど大事なものか理解したとしても、でそれを説得、それでもってそれを理解していない人を説得しようとしても、全くそこで話が通じないっていう現実がまたあるわけね。でだから社長さんからすれば、このシガニーのおばちゃまはなんか変なクレイジーサイエンティストとしか見えないわけですよ、ね。だからこそそんなクレイジーなね、もうことからお前こそ目覚めなさいよっていう言われてしまうわけね。そのぐらいお互いの無理解っていうのは非常に深いわけで、そして、だけどもそういう全く理解のない人間が社長として、今ねその宝石を得るために、まあ打ち壊そうとしている。そしてそれに雇われた軍事さんはね、実際に、もう本当に、武器を使って、攻撃をかける、ね、だから彼らがすればこの生命の木なんて単なる just damn tree とかね、単なる木に過ぎない、ね、どこにでもある無価値な木に過ぎないと、彼らにはそうとしか見えないわけですよ。だからこんな木の一つぐらいぶった切ったってどこがいけないんだってことになるわけです、ね、そのぐらいお互いが離れていってしまう。でそれでまた一気に地雷原に戻るんだけども、要するにね、無我と真我ね、っていうことをめぐって ちょうど去年の夏ぐらい、もう5月6月にも話したんだけど、ちょうどまた1年ぶりに戻ってきますけど、で非常に激しい、この無理解があるわけね。でそれで、まあ簡単に、ああ要するに心眼論者でしょうってね、の一言で、終わって、まあ要するにもう心眼を認めてるから、あのもう仏教じゃないよね、それでもう終わっちゃってるわけですよ、ね、でそこでどんなに、説得しようとしても、耳を傾けないっていうのが、まあ、現実としてあるわけですよ、ね、でそこをどう今日はあの、その橋を架けることができたらと思うんですけども、それでね、じゃあやっとあの話がゼロに戻って、先週あのは、形のない自分ということは言ってたんだけども、ただちょっとこの池田さんの文章そのものはね、そんなに深く入れなかったんだけども、だからそれでちょっと文章そのものがうまくなんか入れなかったなっていう気が、してたんだけども、ちょっと待ってね、だけどこのメールくれた人があのそこをやってくれたんでありがたくて、はい、それで、ね、ちょっとメールのことも言っておきますけども、その、シスターチャイさんがね、まあ、シスターチャイさんは私のこのポッドキャストをプランビレッジ聞いてくれてるっていうね、恐ろしい話なんだけど、で、そういう人が、あの、ティクナッタハンさんとランチを共にしたとかいうね、いうようなんで、あの、ちょっと冷や汗もんなんだけども、それで、あの、まあ、それで、昨日、彼女からいただいたメールを皆さんにも紹介したけども、あのティクナッタハンさんというのは非常に、人々からの、手紙を、ね、読むのが大好きな人なんですよ。で、あの、何て言うかな、ティクナッタハンさんは、まあ、いろんな面があるんだけども、まあ、一つはもちろん仏教学者っていう、ね、面も当然あって、非常に深い学識を持って、らっしゃるんだけども、だけども単なる普通の学者さんであるわけがなくて、で一番あの人がやろうとしていることは本当に生き生きとしたダルマですね。生き生きとしたダルマということは、要するにみんなが、人間のリアルな、ね、生活の中で本当に意味のあるダルマということを目指しているわけですよ。だから単なる、仏教の理論だがどうこうこうとかね、まあ、もちろん仏教の理論、阿弥陀様がこうなっているということは全て百も承知の上 でその上でだけど、みんなが実際の生活の中でどういうふうに苦しんでいるのか、ね、その苦しみをどうやって乗り越えられるのか、ね、それこそがダルマなんだ。だから皆さんが非常に正直に、今の自分の苦しみを、書いて、でこれを自分その、ね、どうやって乗り越えようとしているのか、ね、そしたでどうやって乗り越えられるのかっていうね、ようなことを、手紙にまとめて、書くと、それを読む、非常にそういう手紙を読まれるのがね、非常にあの大好き。で、なぜかって言ったら、それこそがリアルなダルマだからですね。で、それだから、まあ、あのシスターチャイさんは、だから、あの、どうぞ、ね、あの、まあ、来年、ティクノさんが来られるから、ね、あの、それに関してね、どうして日本に来てもらいたいのかとかね、あるいは自分が今どういうところで、瞑想がうまくいかないなとか、ね、そういうことを書かれたら、あのどうぞ、ね、英語でもいいし、あるいは、まあ、英語で書けないなら日本語で書いて、あの私に、ね、ジャイさんのところへ送ったら彼女があの翻訳して、ね、しますって、ね、いうオファーだったから、ね、まあ、ぜひポッドキャストを聞いている人も、ね、書いてみてください、ね、ただでその時彼女が言ったのは、あのまあ、これ私が言ったんだけどあの、まあ、私もねよく皆さんのそれこそメールを、 法話の題材として使うんだけども、それなぜかってやっぱりリアルだからなんですよ、ね、リアルだから、法話の題材として一番、ね、有益なものの一つ でどうもその態度はティグナタンさんも同じで、そのみんなから受け取ったメールを、メールっていうか手紙をもとに、自分の法話を作り上げていくってね、書かれていたけど、全く私と同じことをされていますね。でだから、皆さんの頼りがね、メールが経典、ね、仏教経典ですよ。仏教経典そのものだ。ってことはどういうことかというと、仏教経典っていうのは要するにダルマを扱っているテキストっていう意味でしょ、ね、だけど皆さんが本当にリアリティの中で本当に苦しんでその様子を書くとしたら、それが本当にもう経典と同じなんです。なぜかというと、それがダルマだから。でそれ以外のところに、はい、なんか仏教という教義がありますとかね、なんとか教のでこういうセクトがあって、このセクトの教えはこうでしたっていうようなのだけが仏教ではないわけですよね。だってそんないろんなセクトがありましたって言ったって、それはその時の時代に遡れば、そこでいろんなリアルな人間たちがいろいろ悩みながらね、集まったりやってただけの話なんだから。でそれで、はい、でね、ちょっと、要するに池田さんが何を言いたかったかっていうと、その、要するにね、我々は、だから無知なわけですよ。何も知らないわけですよ。ね。で、何も知らなくて、から苦しんでいて、だから何も知らないから何か本当のことを求めているっていうふうに、まあ、普通は思うわけじゃないですか。ってことは要するにね、なんていうかな、もう関口さんという人はもう 100% 無知な存在であって、 100% 迷いの存在であって、で迷いの存在で 100% 迷いの存在である関口さんがいますね。はい、そしてどっかに真理がありますっていうね。でこの真理、あ、2500年前にお釈迦様が発見されましたっていうね。でも全然わかんないから、まあ、一生懸命勉強していけば、そのうちわかるようになるんだろうなっていうような、どうも話ではないってことですね。で、ここ先週も読んだけども、普遍の真理を実は知っている、実は知っているって、もともとすでにってことですよ、ね、それは何も今 100% 無知な存在で、ちょっと一生懸命勉強すれば10年後にやっと、あ、真理を知りましたなんて話じゃなくて、今無知は無知なんだけども、今無知のままで、だけども実は我々は知っている。で知っているからこそ欲望することができる。欲望するっていうのは、この、その真理を知ろうとすることができる。全然ないもの、知らないものを人は欲望することができない。要するに自分と全く無関係の真理がどっか遠くにあります。はい。で、それをなんか得てやるぞっていう、話ではない。ね。で精神は真理を知っている。考えることによってそれを知ることができるということは、実は知っているということな、実は知っているとか、実はすでに知っているということな、ね、そして精神が真理を欲望するべく、だから精神が真理を知りたいと思うように、作られている、決められている、仕組まれているという言い回しが避けがたく出てくるっていうことなのね。だから我々はすでに真理を知っていて、だけども同時にある意味 100% 迷いの存在でもある。だからこの知っている真理から切り離されていて、それはもう本当に苦しいから、何とかしてこの真理を知ろうとしていうふうに作られて、決められて、仕組まれている。これが我々が真理を求める、リアリティなんだって言っているわけね。でこれは皆さんは絶対 分かってると思う。分かってなかったら今日この部屋にいるはずないんですよ。本当にいるはずない。絶対にこの部屋にいる意味がないもの、そこら辺が分かってなくて、でこのポッドキャストを聞いてる人もその辺が分かってなくて、今ね、今聞いてるってことは今皆さん実際に聞いてるわけだから、あの聞いてるはずがないんですよ。これが分かってない人はもうとくの昔にポッドキャストスイッチ切ってるはずだし、今日この後来てるはずがないんですよね。だけど本当は知ってるのに、あまりにもそこから切り離されていて、切り離されてるから当然苦しくて、だから何とかしてそこを何とかしようと思って今日来てるはずなんです。そう思って今ポッドキャスト聞いてるはずなんですよね。だからそういうふうに我々が真理を求めるっていうことは、そういう構造になっている、ね、その構造のことをそういうふうに作られている、決められている、仕組まれているっていう、言い方をしているわけね。で先週ここを全然説明しなかったんだけども、でこの時この受動、ね、受動体ですよ、パッシブのね、ラレルに対する能動の主語をどうしても想定せざるを得なくなる。これどういうことかというと、そういうふうに仕組まれているっていうのは受動体でしょ、ね、でじゃあ誰が仕組んだのっていうことになるわけ。誰がこれをこういう構造を作ったわけっていうね、そういうことになるんですよ。誰がこういう仕組みにしたわけっていうね。だからそこで仕組まれています、こういう構造になってます、って言ったら、受動体だったらば、その誰がっていうのをわざわざ言う必要もないんだけども、でもどうしてもこの誰がっていうのがね気になってしまうってことを言ってるわけよ、ね。だからこの誰がっていうところを、まあ、問わなければ問わないで済むんだけれども、そうすると、池田さんはやっぱりちょっと気持ちの上で無理がある、強烈なる精神の本能なぜを抑圧するのは結構きついものがあるのである、ね。だから、この文章の中で前半の部分ね、これも先週やったけども、要するに、はい、なんかね、はい、私はなんとか観音様を信じてますとかね、いやいや私はガネーシャを信じてますとかね、いきなりなんか、神様とかなんとかがいて、で私はなんとかを信じてる信仰者ですとかね、いうのはあまりにもちょっと、あまりにも外的、その外にとらわれすぎちゃっているっていうねことを言って、だからそんなものは全然彼女にとっては意味がないことで、だけどもじゃあ彼女は神様を信じてないのかっていうと全然違って、彼女ぐらい書いてたけども、自分は朝から晩まで神様のことしか考えてないっていう、ね、これは本当のことでしょう、ね。だけどその神様っていうのがいきなり信仰されるような、はい神様がいます、はいじゃあそこの神様を信じますなんて話で言うような神様ではなくて、そのそうではなくて、私は何か真理を知っている、だけども切り離されている、だから何とかしてこの真理を求めに戻ろうと思って必死になってやっているだような、そういう構造になってんだけども、じゃあその構造にしたのは一体何なのよ。でその構造があるってことは本当に非常にリアルなものだから、だからその構造のことをそのまま信じてる、って言ってもまあいいっていう話ですね。だから、そういう意味で彼女は神様を 100% 信じてるっていうことなんですよね。でこれね、これなかなか、ここまで微妙になってくるとどうかなと思ったんだけど、ちょっとびっくりしちゃったんだけどね、このまあだからちょっとこれ微妙な話だから、で、まあ、先週はちょっと時間も足りなかったから、そこを深く読むことはできなかったんだけど、読んだんだけど深く掘り下げることできなかったんだけど、そしたらそこをねきちんと読んだ人がいて、これは、私もよく知ってるし皆さんも多分知ってると思うけど、まああまりね一本案には来ないんだけど、まあ1年に1回ぐらい来るかな。はい、そしたらね彼がこういうことを書いてますね。で まあこれ、まあこれね、まあ、非常にこれ微妙なところだからちょっと慎重にいきたいんだけども、まあ、あるね、非常なんでそのなんていうかな、仏教の教えっていうのは非常に一筋縄じゃいかないわけですよ。一筋縄ではだから単純にあ、こういうことですっていう話じゃなくてね、でだからそれを否定するわけでも、要するに例えば人間というのは迷いの存在である、ね、これもその通りなんですよ。そうなんだけど、だから私も人間では迷いの存在ではないのに、そんなことは言ってない。ある意味本当に人間というのは迷いの存在なんですよ。そうなんだけども、それは迷いの存在なんだけども、ただそんな単純なものではないわけね。でじゃあどういうふうにそんな単純なもんじゃないかっていうと、こう言ってますね。でまあ、ある、ね、テラバダの長老が、生命とは迷いそのものであるって、まあ、なんかフォーバダの席で言われたんですね。でこれはその通りなんですよ。これは経典にちゃんと書いたんだからね。だからこの長老は間違ったことを言ってるってわけじゃないわけ。でこれ間違えないでくださいよ。だから、ま、迷いではないなんて言ってるわけじゃないんだからね。で生命というのは迷いそのものである。それは本当にその通り。ね。それは経典そのにも書いてあるわけ。で、まあ、そうなんだけども、で彼がね、私は、彼がね、だけど生命の、特徴の一つは迷いですかって質問したわけ。ってことは要するに生命というものがあって、生命にはいろんな特徴があるわけじゃないですか。だから特徴の一つには迷いですかっていう質問はどういうことかっていうと、生命には迷いではない別の特徴もあるんじゃないですかっていうことを言ってるわけよ。いいですね。っていうことは、まあ彼は最初からそういう考えだから、だから生命イコール迷いっていうことはどうしても受け入れられなかったってことなの。ね。わかりますね、この論理ね。だから生命イコール迷い。はちょっと受け入れられなくて、確かに生命には迷いっていう側面は確かにあります。ね。だけども、例えば船橋さんが、には迷いっていう側面がある。だけども、船橋さんの全存在が迷いなのか、っていうことなのかっていうところなんですよ。ね。で、それに対して、まあ、だからそういう質問をしたわけ。で、それに対して、まあ、この長老は、まあ、この長老は非常に経典に忠実な人だから、まあこう答えるわけね。特徴なんてもんじゃなくて水が水であるように水は水である 水が水であるってことは水であるってことは水の特徴の一つじゃないじゃないですか。水は水そのものなんだから。で山下さんは迷いそのものってなるわけですよね。生命とは迷いそのものなんだという回答が返ってきました。で、そして、この人がキラーパス出してんだけどね。じゃあなんで下脱できるんですかっていうね。すごいよね、これね。私とてもじゃない。こんな質問できないぞ、本当に。もう、うん。と聞き返したところ、まあ、この先生は考えてしまって、まあ、答えることはしなかったんですけども。まあ、これね、この非常に微妙なとこが、私ちょっとはっきりびっくりしたのね。このメール読んでね、びっくりしなかった？したでしょ。え、あれこれすごいじゃんと思ったんだけどね。これどういうことかっていうと、でもう彼こう書いてるわけ。私は迷いという言葉自体が答えを知っているから成立する言葉だと思うんです。これ全く池田さんが言ったことじゃないね。今読んだでしょね。すでに知っているから、ね、我々は知っているから、それを欲するんだっていうね。だから何て言うかな、その迷いっていうのはあなたが何か愚かなことをしてるとか言うんじゃなくて、迷いっていうものはね、何かから離れている状態のことを言ってるわけじゃないですか。ってことはその何かから離れているその何かっていうものを一応前提としなかったら迷いにはならないわけですよ。ね。 で、だから自分は、あ、本当に迷っているなと私らが言った場合に、それは何を意味するのかっていうと、単純にオーナーさんが、あ、自分は迷ってるなって言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて、もうすでにオーナーさんは真理ってものを本当は知ってるのね。で、その知っている真理を今自分は本当に、生きていることが、生きてはいないっていう痛烈な、痛み、痛烈な苦しみを感じるから、自分は今、あ、迷ってると思うわけですよ。そうでない人間にとって、例えばね、いろんな世間的な犯罪と呼ばれるようなね、法律違反だと呼ばれるようなことをやってても何にも感じない人たちっているわけですよ、本当に。ね、だけど、全然法律違反にも何にもないくて、ほんのちょっとしたなんかエゴがちらっと出たのを非常に鋭く感じて、ああ、自分を迷ってると感じる人もいるわけね。で、それは当然法律違反でも何でもないから、別におまわりさんに逮捕されるようなことでは全然ないんだけども、ね、だけどもその人はすでに真理を知っていて、その自分が知っている真理から、切り離されているっていう痛烈に感じるから、自分は迷いを知っている。それが彼が言う、迷いという言葉自体が答えを知っているから成立する言葉だという思うんです、ね。で、これは例えば、これは、例えば富士山を目指せと言われて、豊島区っていう、なんで豊島区か分かんないんだけど、東京の豊島区あたりをぶらついていればそれは迷いですね。要するに富士山という存在があって、そこに近づけないで、いまだに東京の豊島区をうろうろしてたら確か迷いでしょう。だけども別に富士山を目指してるわけじゃなくて、豊島区をブラブラしてたら、これは迷いじゃないじゃないですか。そのことを言ってるわけね。行くあてがあるから迷いという状態が成立するってことは、要するに我々は富士山というものが存在して、富士山にいなきゃいけない自分なのに、なんで今私は豊島区にいるのっていう話なんですよ、ね。で、豊島区にいて、池袋にいて、富士山から遠く離れているっていう、そういう強い痛みを感じるから自分は迷ってるって思うわけね。だけど富士山なんか関係なくて、かかったら池袋にいてどこが悪いんですかってなるじゃないですか、ね。だから池袋にいること自体同じなんだけども、富士山を知っているからこそ池袋にいること自体が、これは非常に自分は迷ってる、本当に真理を求めなきゃっていう風になるか、で、富士山なんか関係なかったら池袋にいること自体何の問題もないわけね。だから、ある場所にいることは同じなんだけども、そのことの意味が全く違ってくる。ね。っていう、つまり、迷いという言葉自体に、基地ね。基地というのはすでに知っているってことですよ。という意味合いが含まれていると思います。だから生命とは迷いから生じているけれど、迷いそのものではないというのが、彼は思うわけね。要するに、すでに知っていること、それが富士山なら富士山、ね、があるからこそ自分はそこから離れているから、それを迷いって言ってるわけ で、それで生命というのは確かに、現実の状態としては、ね、富士山にいない、だから迷っているとも言えるんだけども、だけどもそれは同時に富士山を知っているっていう、側面もまた強烈にあるっていうことですね。ところを言ってる。まあこれは完全に、池田さんが言ってることと全く同じことを言ってるんだけどもね。それで、そのすでに知っている、じゃあ何を知ってるのかってね。それで、それでちょっと、彼はこの最近エクアさんのニュアンスをずっと読んでいて、でエクアさんの方は本当に素晴らしくて、人間の書いたものとは思えません。これ非常に正直な感想ですね。なんていうかな、これは多分ね、皆さんも、感じるはずなんですよ。まあ、ちょっとただ日本語の翻訳の方がどうなってるかあまりピンとかなくて、まあ、少なくとも英語で読むと、それは感じ、痛烈に感じますね。それでね、まあ、こういうメールもらったんで、 で、それに対して私がこういう返事をしたんですよ。ね。で、実際に、池田さんが、ね、明子さんが言いたかったことを、見事に理解している。ね。で、まあ、今、これ私も今喋っちゃったけど、そう、人間はすでに答えを知っている。だけど、現在の事実としては、答え通りには生きていなくて。で、だから苦しくて。で、それで、何かおかしいよね、自分の人生。苦しい、このおかしいと感じるのは自分がその何かね、から離れているっていう感覚なんですよ。ね。その何かへ帰ろうということなのだと思います。で、これは私かなり非常に正直に書いたつもりなんだけど、その、これが、この間も池袋で17歳の時にね、私日本に17歳でたくさんいると思うけども、俺ぐらい悩んでる17歳いないっていうのが自由だったんだけど、そのなんていうのかな、別に私はあんまりお金の苦労とかもしてきてないし、あんまりそういう世間的苦労ってほとんどしてきてない人間なんだけど、だけどそのやっぱり強烈にね、このなんか自分の人生でおかしいんだよ、なんかおかしいんだよねっていう感覚がずっとあって、で何がおかしいのよって言われても困るんだけどもね彼女がいないからかっていうのは別に彼女がいようがいまいが関係ないようなね、そういう何かおかしい、おかしいってことは何かから切り離されている、自分がするべきことをしてないね、いうような感覚があって、でそこを何とかしようと思って、まあ出典場として、まあ、日本のお坊さんになったり、ね、ビルマに行ってまたお坊さんに、ね、なったりとかね、いろいろしてきたんだけど、別にそれは日本のお坊さんになることがね、ビルマのお坊さんになることが目的ではなくて、その何かに近づくためのね、としてやってきたんだけども、で、それして、それが、その何かから離れているからこそ、その離れている何かを、に戻ろうっていうね、ふうにするわけね。で、それが池田さんの言われる、精神が真理ね、を欲望するべく、欲望、だから真理を変えろうとするように、作られている、決められている、仕組まれている。まあ、これは池田さんの言葉だけども、っていうことです。つまり、これ何が言っているかというと、全く 100% の存在、であったらば、自分が迷いの存在ということすら気づかないわけですよ。つまり、生命っていうものは迷い、それはその通りでしょう。だけど、生命っていうものが、生命イコール迷い、終わりだったらば、それで話終わってるじゃないですか。ね。だから、そのまま人を殺し続け、ね、盗み続け、みだらなことをし続け、酒を飲み続け、嘘をつき続け、何にも感じないわけですよ。感じるわけないじゃないですか。ね。だけど、我々がね、どうもそうはできないのは、生命は迷いで、実際にあまりにも愚かなことを山下さんはしてきたんだけども、だけども、山下さんが 100% 迷いの存在だったらば、何の、ね、精神葛藤もなく、愛も変わらず愚かなことをし続けるわけじゃないですか。だけども、それはできないのね。我々は。じゃあなぜか。なぜかって言ったらば、これが迷いだと、すでに我々は知ってるから。で、これが迷いだと知ってる。なぜ知ってるの？それは迷いじゃないもの、ね。真理っていうものを知っていて。で、その真理から自分は離れているってことも知っていて、だから人を殺すことが苦しくて、人を何かを盗むことが苦しくて、ね、みだらなことをすることが苦しくてっていうだけじゃないですか。ね、だからそこでそのなんていうかな、その、人間というのは 100% 迷いの存在なのか、いや人間というのはそうではないんだっていうようなことは、もう何ていうか論理的に言ってもね、人間というのは 100% の迷いの存在だっていうことは成り立たないんですよ。わかります？これ論理的に成り立たないし、実践的にも成り立たないのね。っていうことが見えてくれば、その何かね、我々がすでに知っている何かが、言葉として表現されてくるってことも可能なわけね。ある人たちによっては。ね。だから、例えば、エクアさんのような人が、その何かを非常に、言葉にしているわけですよ。ね。だから、それは当然、もう、何かだから人間が頭の中で考えたことじゃないから、人間が頭の中でぐじぐじぐじ考えたことをそのまま書いたらば、それは誰かが書いたな、また相も変わらず井口さんなんか愚痴言ってるなっていうね、いうような感じになるわけですよ。だけどもそうではなくて、何かが井口さんを通って現れてきて、それを井口さんが何か、書いたとしたら、そこにはもう井口さんっていう人間の存在を我々はもう感じなくて、確かに井口さんがペンを持って書いたものに、だけどもそこには何か全然井口さんっていう人間を超えた何かを我々は感じるわけね。だから、ニューアースっていう本がそういうふうにしてできて、別にニューアースだけじゃないですよ、もちろんね。まともな仏教の方、まともなスピーチャーの方は全てそうだし、そうじゃない、これ誰かがなんか頭でくねくね回してなんか書いたかもんっていう仏教書も山ほどありますけどね。で、そういう仏教書は読んでも全然面白くもなんともないですよ。まあなんか知識は増えますけども。で、だから、ニューアース、だけじゃん、その他の本ね、ティクナタンの本でもね、いろんな本でもそうだけども、それは人間が書いたものではなくて、まあたとえある人がペンで書いたり、あるいは今だったらコンピューターでねタイプしたとしたも、それはその人間が書いたものではなくて、何かがただ現れたものであるっていうねことなんですよ。だからこれはね、そのなんていうかな、ここら辺は論理的に言っても、人間が 100% 迷いの存在で、はい、終わり、にはならないんですよ。生命イコール迷い、はい、終わり、にはならないんです。ね、そこをよく考えてほしいんだけども。で、それでまあ、それに、私のね、に対して、なんか鳥肌を立てながら、はい、読んだところで、まあ、彼は、もうドンピシャリだったんでしょうね。はい。で、それで、バタイユはいいね。ジョルジュバタイユまで行っちゃったら。ジョルジュバタイユやめましょう。はいはい。なんか本当不思議なんだよね。だって、まあでも、この人は多少は知ってんだけども、彼からジョルジュ・バタイユの言葉が、名前が出るっていうのはちょっと想像外だったような感じで。まあ、それはいいよ。はい。それでね、では、じゃあそこら辺を、じゃあまとめていきますね。先週から言っているのは、人間っていうのは単なる迷いの存在ではない。で、これを先週は形と形なきものっていう言い方をして、人間というのは確かに形でできているんだけども、それにはとどまらないっていうことですね。ね。で、それで、我々が普段毎日やる瞑想っていうことも、実はその形ある我々が形ある何かを見つめている限り、それはヴィパッサナにも何もなっていない。だからそこにはどうしても形なきものっていうものが出てこない限り、ヴィパッサナにも何もならないっていうのはね、先週の話でしたね。で、今週はだから、その、形 あるものっていう代わりに、迷いですね。まあ、仏教の文脈でほぼ同じような意味になりますから。ね。だからな、だから人間というのは確かに形なんだけども、それが全てではない。と同じように人間というのは確かに迷いっていう側面はもちろん強烈に強烈にある。それはその通り。だけども迷いが全てではない。それどころか、迷いのその正反対の真理ね、っていうものを我々はすでに知っている。なぜか。なぜならば、ね、迷いと真理。それは形あるものと形なきものに対応しますよ。ね、で、それはだからつまり我々が、形なきものとしての、側面もまたあるから。ですね。だからまあちょっと これ非常に微妙な問題だけども、まあちょっと非常にちょっとまず単純化しましょうね。単純化しながらお話ししたいと思いますけども、要するに形あるものと形なきものね、それがそのまま迷いと真理っていうふうにね、してもいいかと思います。だからそれ要するに何が言いたいかというと、我々が単に迷いだけの存在であるならば、そもそも迷いが成り立たない。それちょうど我々は単に形だけの存在であるならば、形である俺が形である呼吸を見たところで何も面白くも何ともないって話なんですよ、ね、だけどその見るっていうことね、ヴィパッサナっていうことが成り立つのは、実は形ある世界を超えた形なき世界の次元においてのみ成り立つってことをね、先週言ったんだけども、で今週はその形なきっていうものを迷いと真理で真理の方にね、しているわけね。だけども、そういうあの形になっていて、まあ、そういう、構造になっていて、それだからこそ我々はそんなに単純ではない。そんなに 100% あなたは迷いの存在である、はい終わりにはならない、ね、っていうことがまあ、だんだんと見えてくる。それはちょうど、このパンドラ の,、ね、あの星の生命の木っていうものが、実は全てがつながりあった、ね、あれ基本的な世界観だと思いますけどもね、いうようなものだっていうことは見えてくる。だけども、それが、まあ、あのサイエンティストとかね、そういう人たちには見えてくる。だけども実際にあの、ね、あの会社の社長とか、ね、あの軍隊の、ね、鬼軍曹とかいう人にとってはそれが単なるたわごとにしか聞こえない。全くのなんか悪い夢、この、ね、あの悪い夢見てるんじゃないかというしか聞こえない。そういう目でシガニーのおばちゃん見てたでしょ、さっきのね。ああやって一生懸命ね、あの説得したらっていうのは、なぜかというとシガニのおばちゃんとあの海兵隊の人がね、あのアバターとなって、あの実際にパンドラの世界に入っていって本当にそういう世界を生きてるから、まあ、わかるわけですよ。だけど、この社長さんにとってはあんなのは単なる木に過ぎなくて、木の一つや二つ切り倒したところで何が悪いんですかっていう話になっちゃって、でそのぐらいこの二つのグループの間に あるその無理解っていうのかな、理解のなさっていうのがどうしようもなくて、だからどんなに You need wake up って言ってみたところで、向こうから帰ってくることはお前こそ目覚めろよっていう話になるわけね、なんですよ。だけど今日は私は目覚めさせます、そういう人もね。なんていうかな、その勝手にこういう話を勝手に心眼の者のたわごとだと言ってる人たちを全部目覚めさせますね。と言ってあと10分しかないからちょっと無理かな今日はね。まあいいや、to be continued だからね。はい。じゃあなぜそのあのね、まあちょっと冗談抜きでもう時間ないから、あのちょっとまとめていきますとね、まあ、ちょっともう進化論に戻るけども、 要するにそのこれはもう今日の話とまともにつながるじゃないですか、ね、要するに、まあ、アートマンとかねいうような言い方を、まあ、特に仏教はあんまり言わないけども、ヒンドゥー教の人たちは言うわけですよ、アートマンってね。でそれでこれが、まあ、もちろん、仏教徒にとっては非常に危険な言葉はもちろんその通りなんだけども、だけどやっぱり我々がしなきゃいけないのはそのアートマンっていう言葉を使うことによって そういう言葉を使っている人は一体何を言おうとしてきたのかっていう話なんですよ、ね、でそのアートマンっていう言葉を使って何を表現しようとしてきたのかに絶対に耳を傾けることなくて、でアートマン、ああ、がを認めちゃうのね、ああもうだって仏教はアナートマンだから、あのアートマン認めないから、それはもう仏説じゃないです、はい終わり、今なるはずないんですよ。じゃあなぜ本当に多くの人がアートマンという言葉を聞いた途端にも思考停止しちゃって、ああもう仏教はアナートマンで無我論だから、あのもうそれは仏説じゃないから、仏教じゃないから、ああそもそもそもっていう風になっちゃうのかって言ったら簡単なことでしょ。アートマンという言葉を使って彼らが何を言おうとしてきたかを聞こうとしないと、ただそれだけのことなんですよ、ね、だから、まあ、聞きましょう、何を言おうとしてたのかね何を言おうとしてきたのかを聞いて、でその上で判断すればいいだけの話であって、ね、でもしね我々がアートマンという言葉を、まあ、耳にして、それでもってアートマンという言葉を、使う人たちがアートマンという言葉によって何を意味しようとしてきたのかを、聞かずに、アートマンを理解しようと思ったらどうなりますか。それは当然その理解は簡単でしょ。アートマンというなんか得体のしないものがあの自分の中に、はいこうやってありますっていう話になっちゃうじゃないですか、ね、そしてあの、ね、これが、ね、この私がにあの死んだ時にこれはまだ次のとこへ行きますっていうね、あの話になっちゃって、でそしたら確かにそんなもんないよないよっていう、あのね、あの仏教の教えに反するから、それはもうその通りなんだけど、だけどね、どこをどう考えたって、アートマンという言葉を、使うことによって彼らが本当に言おうとしたことは何かって言ったらば、今日我々が言ってきたようなことなんですよ。つまり、なんていうかな、その我々はなんか、確かに迷いの存在である、ね、だけど同時に我々はもうすでに何かを知っている。で、そのすでに何かを知っているっていうのが、それが何かを知っているっていうものがなんかここにありますっていうような話じゃないじゃないですか。ね、そんなちゃちな話であるわけがないんですよ。ね。で、それで形あるものと形なきものとしたらね、去年私が、去年のね、私ブータンから帰ってきた直後に私の中にある無為なんて言っちゃったんですよ、ね、これまたこれでまたなんか地雷踏んだんだろうなと思うんだけど、そうするとだからもうちょっとねそこを理解してもらったら、私の中にある無為なんて論理矛盾だってわかるじゃないですか、ね、なぜかって無為っていうのはあのなさないということね、要するに形がないものなんですよ。だから私の中に形のないものがあります、これ論理矛盾でしょ、ね、あのだっていうのはなぜかというと、ほら私っていうものがあって、私の中にこういう、ものがあります、こういうものがありますよ、これ形あるものなんですよね。だから形のないものが私の中にあるなんていうことは成り立たないんですよ、ね、ってことは要するに、なんていうかな、あの真我っていうものが私の中にあるっていうのは論理的に成り立たないんですよ。なぜかって言ったら、真我っていうものがはもう形のないものだから、形のないものがこんな風にしてねあるとは完全に意味ないじゃないですか。でだけど、まあ去年私が私の中の無為ってことで何を言おうとしたのかっていうと、その実は、 形なき存在としての自分ってことをね、まあ、言っただけの話なんだけども、でそれをで中野ってわざわざ言ったのは、要するにそれがなんかどっか外にあるよって話ではないっていうね、ことを言いたかっただけな話なんだけども、だけどもただ あの私の中の無意っていうあの表題を非常に表面的に非常にふうに取ったら、私がいますね、私の中になんか無意っていうものがありますっていうふうに取って、これも関連進化論の以外の何もんでもない、じゃあ須田町アラビクは進化論者だ、ね、仏教説じゃないっていう、いう結論に持ってくるのは、まあ、目に見えているんだけどもでそんなこと言ってるんじゃないんですよ、ね、でそれで、なぜある人たちがそれを本当に、非常に激しく、抵抗してしまうのかって言ったらば、もう簡単な話で、もう時間ないな、ごめん、完全時間アウトだアウトだわすいません、今日の話題こんなで終わるはずがない話題になって、もう入り口だけど今日終わっちゃったわ。まあ、もう to be continued です、本当に。要するに ドグマの問題ですね、ドグマ、ね、で要するに今まで宗教というのはね、どういうふうに受け取られてきたかっていうと、単なるドグマなんですよ。ドグマっていうことは単なる、教義ね。それで、ちょっとじゃあバタイユできるじゃない、そしたらバタイユができる彼はこんなこと言ってるのね。バタイユ、ジョージ・バタイユって知ってますね、フランスのちょっと頭のおかしなおじさんだけどね20世紀のね、宗教史についてこのようなことを言ってました。宗教というのは神という存在を定義づけることによって、逆に人間にも簡単に理解できる段階まで引きずり下ろし、その力を限定している。これもその通りだね。で神に対してのキャラクター設定が施され、その神にどんな力があるのか、どういう存在なのか、それが定義づけられます。そして神に対する祈り方等が定義づけられます。つまり人間が神を制御、ね、コントロールできるようになるわけです。昔の人が意図してそうしたのかは分かりませんが、それこそがバタイユの言う力の限定なわけです。力の限定の力を抑え込めちゃうってことね。でこれも話として分かるでしょ。で要するにね、進化論っていう言葉で見事にみんなが墓穴を掘ったのは、っていうと墓穴を掘ったのお前だぞって言われるんだけど、そういうこと You need wake up の世界になるけども、これ まさにそういうことね。バタイユスっていう人が言ってるらしいんだ。バタイユスはほとんど読んでないんだけど、全く読んでないんだけど、宗教というのは神という存在を定義づけることによって、ね、定義づけるってことは要するに言葉でもって理解しようとすることでしょ、ね、神様ってこういうもんですよってね。こんな簡単に言ったらいいじゃない、こんな楽な話ないですよ、本当に。ね、なんか神様っていうものが、神様、こういうのは神様ですよ、じゃあこの神様を信じましょうねっていう単純な話だったら非常に単純じゃないですか。はい、じゃあ仏教ってこういうもんですよ、じゃあ皆さん信じましょうね、はい、じゃあもう皆さん、田島さんも仏教徒ですよっていう話だったらね、じゃないですか。だけど例えば田島さんがね、一本相手何やってるんですかって言われたって答えられないでしょ、ね、無理ですよそんなものはね。でそれと同じように、なんていうかな、神様っていうのはこういうもんなんですよって、勝手に簡単に言葉に定義づけることによって、人間に理解できる段階まで引きずり下ろして、その力を限定している、コントロールしちゃってる。これどういうことか分かりますね。要するにもう神様なんてこれはつかみようがない、言いようがないものじゃないですかね。だから今日も散々言ってきた、我々は答えを知っているって言ったら、何を知ってるんですかって言われても困るわけよ。何、じゃあ人間は迷う存在だけではない。ね、我々はすでに真理を知っている。 って言うと、どうせ突っ込まれる、どういう心理を知ってるんですかってね、どうせ言われるのに決まってるけども、でそんなんで、はい、こういう心理を知ってますなんて言ったような心理は全然大したことないわけですよ。それと同じように、あの神様、あ、こういうものは神様ですよなんていうふうに定義づけられた神様は全然大したことないわけですよ。それが、人間が理解できるところまで引きずり下ろしちゃって、要するに人間が理解できるっていうことはどういうことかというと、人間が単に概念でもって理解できるってことですよ、ね、要するに概念でもって掴むことができるようにだったら非常に簡単ですよ。あ、神様、ね、なんかの辞書に書いて神様の定義として、あ、こうこう、これが神様です。だったら簡単な話で。だけど、そんなものは神様であるわけがない。ね、で、それと同じように、ね、昔の人が、ね、神がアートマンとか、ね、自己とか、ね、いう言葉で言おうとしてきたものは、そういうものであって、それを、だから、ここも言えるんですよ。この神っていうのはアートマンにすればいいだけであってね。で、アートマンという存在を定義づけることによって、逆に、人間にも簡単に理解できる段階までアートマンを引きずり下ろし、そうすることによってその力を限定しているってことは、そうすることによってアートマンを面白くも何ともないものにしたってことなんですよ、ね。ただそれだけのことじゃないですか、ね。だからそれをしちゃうのは我々の概念の力、ね、でそれがまあシンキングマインドなんだけど、ごめんなさい、今日の話全然終わんなかったあのこれだけ終わんない話も久しぶりだな。あの私大体話終わらせるように持っていけるんだけど、今日全然終わんなかった、ごめん、終わってないのを認めます。だから、ようやくあの話半分まで来たですね。はい、じゃあね、一応今日でだいたいその地ならしが済んだから、来週ぐらいから、この奥までね入っていきたいと思います。はい。